新年明けましておめでとうございます。新年の最初の礼拝となりますね。愛咲君の、証を聞くことができまして感謝です。私たちは旅人であり帰流者であるということを覚えましたけども、本当に私たち帰るところがあるということは幸いなことですね。年末年始皆さんどういうふうにお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。私たちはですね、私も太子さんもちょっと、体調崩しまして、ちょっと辛かったんですけども、まあ今日も調子悪いんですけどね、でもこうやって、来ることができて感謝であります。今日はですね、申命記の8章の11節からお読みしたいと思います。どうぞお開きくださいますでしょうか。旧約聖書の292ページになります。申命記8章の11節からお読みします。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。主はあなたをエジプトの地奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。今日はこの箇所からですね、富について学びたいと思います。よくですね、誤解されていることがありまして、まあ、キリスト教ではね、製品が理想とされて、清く貧しい製品が理想とされて、富むことを悪とされているんだと思っている方多いんですけれども、そうではないんだということなんです。キリスト教におきましては、富むこと自体は必ずしも悪ではありません。一方、製品もですね、必ずしも理想ではありません。キリストの使徒パウロは先ほど読みました箇所で言いましたね。私は貧しさの中にいる道も知っており、疑わしさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。パウロは、経済的な貧しさの中にいる道も知っている。で、豊かさの中にいる道も知っていると語りました。彼はですね、製品が良くて、富は悪だとは言わないんです。私たちが富との付き合い方、お金との付き合い方をよく知っているならば、富は良くも悪くもなるんだということなんですね。キリスト教は決して富自体を悪いものとは言いません。聖書は何と言っているかというと、金銭を愛することがあらゆる悪の根だと第1テモテ6章10節に言っています。金銭があらゆる悪の根だとは言ってないです。金銭を愛することがあらゆる悪の根だと言います。この愛するという言葉はフィリア、フィレオという言葉なんですけども、執着愛なんですね。金銭そのものが悪いのではなくて、金銭に執着することが悪いのだと、そして人生狂わせるものだと言うんですね。そしてまたキリスト教はですね、貧乏であることを決して理想とはしません。旧約聖書を読んでみますと、私たちの信仰の父アブラハムは貧乏だったですか？非常に富んでいましたね。イサクは貧乏だったですか？ヤコブは貧乏だったでしょうか？彼らは非常に大富豪と呼ばれるようなものでありました。義人ヨブもですね、稀に見る大富豪でありました。信仰深いヨセフを最小としまして、エジプトは非常に富んでいました。また、知恵あるソロモン王が治めていた時のイスラエルは世界一富んだ国となっていました。もし貧乏が理想であるならば、彼らも貧乏だったでしょう。しかし富は彼らにとって神様の祝福でありました。古いユダヤの格言にこういうのがありましてね、 貧しいものだから正しく、金持ちだから間違っているとは限らないっていうのがあるんですね。貧しい人が清くて正しくて、金持ちが悪人とは限らないんですよ。貧しくてもですね、常にこう金持ちを妬んで、そして、執着ばかりしている人もいればですね、あるいは金持ちで非常に隣人愛に富む人もいます。金に目がない利己的な貧者も大勢いればですね、一方で自分の得た正当な富を神と人のために有益な事業に使っている良い金持ちもいるわけなんですね。貧乏であればそれで清く正しいとは決して言えないわけです。貧乏は決して理想ではないんですね。古いユダヤの格言に、貧乏は恥ではない、しかし名誉と思うなというのがあるんですよ。よろしいですか。その恥と思う必要はない、でもだからといって名誉と思っちゃいけませんよ。いわゆる清貧、清く貧しいことについてはどうでしょうか。で、清く貧しいですね、清貧というのはですね、人間が富むことによって陥りやすい誘惑とか弊害を避けまして、自ら製品の生活を選ぶ人がいますね。修道院に入りましたり、いろんなところで製品を心がける人がいます。それはですね、富に心を奪われない生活をする上で良い訓練にはなるんですね。しかし製品自体は決して人生の理想ではないんです。なぜならば富のただ中にありながら富に心を奪われない生き方もあるからなんです。アブラハム、ヨブ、またヨセフらはその良い例でありました。そしてさらに私たちはこの申命記8章18節。申命記8章18節、これよく覚えてくださいね。あなたの神、主を心に据えなさい。その後一緒に読んでみましょう。よろしいですか。はい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたには富を築き上げる力を与えられているんだと聖書ははっきりと言っています。これはイスラエル人だけではなくて、すべてのクリスチャンたちにも語られた言葉であります。神様はすべてのクリスチャンたちに富を築き上げる力を授けておられる。もしあなたがですね、貧しく生きることを選ぶならば、それでもいいんですよ。この富を築き上げる力を用いないことになってしまいますけども、しかしですね、この富を築き上げる力を与えられているのだから、それを用いるということも主の御心であるということを覚えてください。その築き上げた富を神と人のためにダイナミックに用いるというですね、生き方もあるんだということを知りたいと思うんです。キリスト教の理想は製品ではありません。むしろ富に生きず富を生かすという生き方なんです。富に執着した生き方ではなくて、たとえ富の中にありましても、その富を豊かに神と人のために役立てることのできる生き方である。この富を築き上げる力が私たちに与えられているんだということをね、私たちはしっかりと心に留めてください。貧しい、あるいは経済的に、いろんな苦境に立たされた時こうですね、この御言葉を思い起こしてください。あなたにはその力が与えられているんだということを思い出してください。私たちにはですね、これ2つのことを考える必要があります。それは富を作る力、富を作る能力とですね、富を生かす能力、この両方がですね、大切なことなんですね。まず富を作る力ということからですけども、イエスもある日タラントの例え話を語りになりました。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預けて旅に出ていくようなものです。彼はおのおの能力に応じて、一人には5タラントを与えて、一人には2タラントを与えて、もう一人には1タラントを与えたと書いてありますでしょ。そして旅に出たんだと書いてありますね。この主人はしもべたちに商売の元手となるもの、つまり開業資金を与えてくれました。1タラントでさえものすごい大金と言われるんですよ。何百万とかね、何千万というような大金でありますけれども、同じように私たちにも富を築き上げる豊かな元手が与えられているということなんです。特に、この例え話の中で、しもべたちは3人ともね、5タラントの人も2タラントの人も1タラントの人も赤字出してないんですよ。ね。 5タラント預かったしもべはもう5タラント儲けました。それを計10タラントにした。2タラント預かったしもべはもう2タラント儲けて計4タラントにしました。1タラント預けられましたしもべも、愚かにもそれを土の中に隠しておいてしまいましたけれど、赤字にはしてないんですね。つまり彼らの中で商売で失敗して破産した者は一人もいないんだということなんです。でもね、ある人たちはこのタラントの例え話を見まして、神様って不公平だなぁというわけですね。一人に5タラント与えて、一人には2タラント、一人には1タラント。まあ、資金に差を設けてるわけですけども。私たちも日常生活でね、ある人たち、ある、あの人たちはすごい才能が与えられてるし、私には何もないとかね、まあ、悲願でしまう。まあ、そういう気持ちが時々起きますね。しかし、それは正しいんだろうか。まあ、この資金に差を設けたということは不公平でありましょうけども、しかし一方ではね、神様は非常に公平な態度を捉えています。なぜならば、5タラント預かったしもべがもう5タラント持ち帰りましたときに主人は彼に言いました。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと言っています。次にね、2タラント預かったしもべがもう2タラント持ち帰ったわけですけども、この5タラントのしもべと全く同じ言葉をですね、一言一句全く同じ言葉を2タラントのしもべにも語ってるんですよ。普通ならばね、儲けが少ない分主人の声のトーンも下がり、そうなものでありますけども、しかし主人は全く同じ喜びを持って2タラント儲けたしもべを喜びました。ここに公平さがあるわけですね。私たちは神様からの期待に応じまして、ある人には5タラント与えられ、ある人には2タラント与えられ、ある人には1タラントの富を築き上げる力が与えられているんです。私たちはそれを人生で用いる必要があります。例え話の中で1タラントのしもべはですね、それを施蔵して用いませんでしたので、後でご主人に叱られてしまった。私たちももしね、富を築き上げる力というものを、この、施蔵してしまってね、使わないで、人生で使わないならば、やっぱり神様に叱られてしまうんじゃないだろうか。たとえ元では1タラントでありましても、大きな富を築き上げる可能性があるんですね。ある人は、例えば、私には1タラントの、その才能、賜物さえ与えられてません。私の家は裕福でありませんし、貯金もありませんと言うかもしれません。けれども、富を築き上げるための、ものっていうのはどこから来るんだろうか。それは神様から来る。そこに私たちの信仰があるんですね。あなた自身にお金がある必要はないんです。あなた自身に貯金がある必要はないんです。あのしもべたちも最初は一銭も持っていませんでした。しかし、資金というのは主人から与えられました。あなたに今ですね、元税がないとしても問題ではないんです。もしあなたが自分の内なるこの富を築き上げる力に目覚めるならば、そして神のために働く気があるならば、やがて上から与えられます。神様がね、この人に任せたらいいなと思えるような人間になるならば、あなたに必ずそれが与えられます。そして人生でそれをよく用いることができるでしょう。神様はあの怠惰なしもめにさえも1タラントも預けてくださったんですよ。怠惰なしもめにさえもですね、施蔵すると分かってたんでしょうけど、しかし預けてくださった。しかし富を作り出すのに有能と見たしもめに対しては2タラントあるいは5タラントも預けてくださった。大切なのはね、この2タラントあるいは5タラント預けられたしもめたちのように一生懸命働こうという意志を持つことが主人に認められるということなんですね。そして元手を無駄なことに使わずに懸命に運営して増やそうと知恵を絞ることではないでしょうか。あるクリスチャン、私のお世話になったクリスチャンなんですけども、神奈川県に住んでいらっしゃる方ですが、自分は神と人のために何ができるんだと模索しましてね、お祈りしたそうです。彼はね、私が伝道者になることがいいだろうかと思ったんですけれど、いや、私は伝道者に向かないなと思いました。慈善事業家はどうだろうかと思いました。いや、私はそんな何をやったらいいかわからないと思いました。そんな時ですね、いろいろ本読んでましたら、ジョン・ウェスレーの、17世紀イギリスの大伝道者ですけれども、ジョン・ウェスレーの説教にこうあるのが見えました。真面目に働いて富を作り、 できる限り節約し、できる限りそれを神と人のために用いなさいというところがあるんですね。で、彼はそれを読んで感激しまして、そうだ、私には商売の才能がある。だから、ね、スーパーマーケットやってるんですけども、働いて富を作って、それをできる限り伝道や慈善事業のために献金しようと決心したんですね。で、その時からですね、彼の事業どんどん大きくなってきました。そして自分の生活のためのお金は差し引いて余剰のお金を神と人のために捧げることができるようになった。こうして彼は豊かに天に宝を積んだんですね。アメリカにですね、アンドリュー・カーネギーという人がいますけども、彼はね、少年の時に工場で働く、職人でありました。で、しかしですね、後に世界の鋼鉄王と呼ばれる、まあ、鉄鋼会社、大鉄鋼会社で、まあ、大富豪となっていくんですけども、しかしですね、それを自分のために用いるのではなくて、晩年は財産をことごとくですね、公共事業に寄付しまして、慈善王と呼ばれていました。で、ある時に、一人の新聞記者がカーネギーを訪ねてきまして、こう頼みました。青年のために何か成功の秘訣というものをお話しください。するとカーネギーは即座に言いました。よろしい。成功の第一の秘訣は貧乏人の子供に生まれることだと言いました。この新明記のですね、8章16節に、こう、8章のですね、15節から読んでますけども、燃える蛇やサソリの色、あの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであったと書いていますね。イスラエル民族は無一文の貧乏人だったんですよ。ね。何にも持たなかったんです。荒野に放り出されたんですね。大変な試練を通らされました。蛇に会い、そして乾ききった地を通らされた。水のなくて上乾いた。しかしそういう中で神の恵みを体験しました。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。ここでカーネギーはね、成功の第一の秘訣は貧乏人の子供に生まれることだと言ってるんですよ、ね、私たちが試練の中を通らされなかったら本当に成功というのはありえませんよと言ってるわけですね。新聞記者がびっくりしまして、へえ、貧乏人の子供にですかと言いましたら、そうだ、私はそう信じている。私は食うや食わずの貧乏人の子供に生まれた。毎晩両親が暗い明かりの下で生活の苦しみを囲っているのを聞いたとき、私の胸の中に奮発心が湧き起こったのだ。今に見ろ。お父さんやお母さんをこんなに苦しめている貧乏というやつを見事退治してみせるからとね、今日の私があるのはこれがためだと言いました。すると新聞記者はよくわかりました。では第二は何でしょうか。記者がそう聞きますとカーネギーは答えました。第二のことはどんな仕事でもいいから絶えずその第一人者となることだと言いました。カーネギーはこう言うんですね。私は最初12歳の時に紡績工場の糸巻小僧に雇われた。その時私は決心したのは、よし、世界一の糸巻小僧になってやれということだった。そして一生懸命に働いた。その働きが認められたと見えて、こんな子供にいつまでも糸巻小僧をさせておくのは惜しいというので、今度は郵便配達員に雇われた。その時も私はこう決心した。世界一の郵便配達員になってやろうとね。そして一生懸命に一軒一軒の家と番地と名前を暗記した。しまいには町中のどんな小さな小道も、私の知らない家は一軒もなくなった。無駄な努力という人がいるかもしれないが、それが認められて、今度は電信技師に挙げられた。以来だんだんと同じやり方で、ついに今日の地位を築いたのだよ、と言いました。そうやってですね、職業をどんどん変えましたけども、しかし、必ずそこで一歩一歩上がっていったんですね。一生懸命、今ある、目の前にある仕事を一生懸命に勤めることによって、だんだん上っていきました。私たちはよく、いいポストがあったら勤めよう、いい職業があったら勤めようと思うかもしれないけども、今与えられていることを一生懸命できるならば、必ず道が開けてくるということを教えられますね。 それから、この成功ということはですね、私たちがちょっとね、考え方を変える、ちょっと見方を変える、ちょっと普通の人と違う見方をしてみるということ、あるいはアイデアということからね、生まれることがよくあります。ウィリアム・パーキンという人がイギリスにいますけども、化学者であります。ロンドン生まれの人ですが、パーキン。彼はですね、世界初の人工染料、染める色ですね、染料を、で、モーブという染料を作った人なんですけども、昔は何か染め物をするときに、植物の葉とかね、茎とか花などから取っていました。これでは、得られる色の数が少なくて、染め方もまちまちで非常に不便なものでありました。今日はですね、人工染料というものが用いられるようになりましたけども、その始まりは1856年のことでした。この人工染料の最初の発見者をですね、わずか19歳のね、ウィリアム・パーキンという青年が発見したものなんです。偶然に発見したものでありました。パーキンは当時有名なドイツの科学者のホフマンの助手をやっていまして、アニリンという物質を10クロム酸カリと硫酸とで酸化しまして、それでマラリア熱にはなってはならない解熱剤のキニーネというものをね、作っていました。で、そのアニリンの中に不純物として含まれていたものから、マゼンタという赤い塩基性の染料ができたんですね。普通でしたら、目的のキニーネができないんですから、腹を立てるでしょうけれど、パーキンはその時そう思わなかったです。あれ面白いものができたぞ。これを何かに利用できないかなと思ったんですね。早速彼はその染め物の盛んなフランスのリヨンに行きまして、絹に染めてもらったそうです。その色は青い、フランス語でモーブと言いますけども、青いに似た美しい赤紫になりましたので、モーベインと名付けられたそうです。で、以来、人工染料というものがどんどん作られるようになりまして、1900年頃には500種類もの新しい染料が開発されました。で、パーキンがモーベインをその時捨ててしまっていたならば、人工染料の発見はずっと遅れてたに違いありません。で、キニーネの、製造所に失敗してできたものなんですけれど、なんとかそれを利用できないかと考えたことが、全く違う分野の新発見のヒントになったわけですね。だから私たちはね、固定観念で、いろいろやっていってはいけない。で、これはですね、こうやって導かれたのは何かあるんじゃないか。私たち人生の中でね、思ったようにいかない時があるでしょ。そういう時にですね、これは何かあるんじゃないかと思うことなんです。そしてそこを考えていく、祈っていくことによって道が開かれていく時があります。成功の秘訣がそういうところに宿ってるんだということを覚えていきます。もう一つの話ですけども、古川市兵衛という人がいます。古川財閥の創始者でありますけども、京都の生まれで、足尾銅山っていうのがあるでしょ。ここからちょっと見た山の中ですけども、足尾銅山っていうのがありますけども、廃坑となっていました足尾銅山を近代的技術を取り入れて復活させまして、東洋一の銅山王と呼ばれた人なんですね。まあ、足尾銅山って言いますと、何十年か前でしょうか、鉱毒事件で非常に評判が悪くなったところなんですけども、古川市兵衛はですね、その足尾銅山を昔開発した人物なんです。で、銅の山ね、金銀銅の銅ですけども、銅山の開発というのはとにかく大変な仕事でありました。だから、古川市兵衛が足尾銅山を買ったわけなんですけども、周囲の人たちは口を揃えて忠告したそうです。あんなね、散々掘り散らかした山を買うのはよした方がいいですよ。この足尾というところは、慶長年間から掘り続けられていました山でですね、もう8800の穴がですね、入り口がですね、あると言われていました。すでに蜂の巣のようになっている山ですから、そんなものをね、買ってもですね、古川は大失敗するであろうと噂していたんです。実際、明治10年から、ほとんど3年間資本をつぎ込む一方であった。ところが、4年目になりましてね、銅山の山脈、一番の中心と言われる、その大鉱脈にあたりまして、状況は一変しました。どんどん掘り出せるようになったんです。 で、古川一兵衛は道三王と称されるようになりまして、古川財閥を築き上げることになったわけです。で、ある人が後にですね、この一兵衛に尋ねました。あなたはどうして世間が見捨てた山を買ってこんなに成功したんですか？その時一兵衛はこう答えました。私は他人様のお堀になったところをさらにもう一軒ずつ余計に掘りました。一軒ってこの窓のね、一軒です。1メートル80ぐらいね、一軒ずつ余計に掘りました。と言いました。つまり、その成功というのは足尾銅山が歴史的な名山、有名な山であるという点に着眼しただけではなくて、他人の掘った穴をさらにね、もう一歩掘るというね、そういう努力の賜物であったということなんですね。つまり世間の人と同じように考えていては成功はつかめないということです。世間の人と同じ程度の努力をしていても成功は望めない。大きな富を得るためには何事も人様以上の努力が必要なんだということをね、ここから教えられるんじゃないでしょうか。富を作る力があなたに与えられているということをどうぞ覚えてください。そして次にですね、富を生かす力というのも新たに与えられているんです。このことを覚えなければ、これがセットになっていなければ、富を作っても何にも意味がありません。もし私たちが単に自分のために富を築くのであれば、私たちはもはやキリストの弟子ではなくなります。キリストは神様を愛することを教えられました。また自分と同じように隣人を愛することを教えられました。それが人生で一番大切なんだと言われた。したがってもし富をですね、神と人のために活用しないならば、私たちは愛の実践者ではなくなる。キリストの弟子ではなくなります。この、申命記の8章11節から読んでみますと、気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と、主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、こういう時に私たちはね、ああ、素晴らしいな、私たちはこんなに幸福になれたんだな、と言いながら、神を忘れてしまいやすい状態になるんですね。しかし、そういう時にこそ、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れる、そういうことがないようにと言われているんです。こういう時にこそ神様を覚え、神に感謝し、その富の使い道をしっかりと考えなさいということを言っているんですね。私たちはこの富を得ました時に、それは自分の力によったのだと思ってはいけないんですね。それがそこに書いてあります。17節、あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。富を築き上げたときに、これは自分がやったんだ。ね。これは自分が才能があったからだと言ってはいけませんよ。主が与えてくださったものだと思いなさい。と言いました。先ほど言いましたアンドリュー・カーネギーはこのことをよく知ってた人でした。だから祝福されたんだと思います。彼は貧困を追い出してやると決意しまして、貧困の中から這い上がって世界有数の金持ちになったわけですが、彼の事業というのはね、それからだったんです。彼は富豪となりましたときに、その富をすべて投げ出して、社会の向上と福祉と教育と医療と科学研究と奨学金、また、教会の援助などのために、使いました。彼は自分の財産をですね、自分の息子や娘たちには一切残しませんでした。自分のためにも通常の道具を過ごせる程度にしました。あとはすべて社会に還元してきました。と言いましてもね、彼の、その使い方っていうのは非常にね、知恵を使ったものでありました。単にですね、貧乏な人に、このばらまくというものではないんです。お金を欲しがっている人たちに考えもなくばらまくようなやり方をしたのではないんです。つまり、自助努力のない、向上心のない、怠惰なものに対しては、決して富は与えませんでした。富がつまり、役立てられる分野、人、団体を注意深く選んだんです。で、適切な額を寄付しました。彼は富を築くことにおいて優秀だっただけでなくて、富を生かすことも真剣に考えたんですね。彼はこういうふうに本の中に書いてあります。 富豪でなければ味わえない満足と幸福というものがある。その幸福とは、自分が生きている間に公益を目的とする財団法人を組織し、そこに基本財産を寄贈することである。財団法人を作るでしょ。で、基本財産をそこにやるでしょ。そうしますとね、金利が発生しますね。で、その金利を使ってですね、どんどん、社会事業を進めていくわけです。社会を潤し続ける状況を自分の目で確認することである。そのような行為が、富豪の生涯を高尚なものにし、神聖なものにすることができる。主イエス・キリストは、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。どこの箇所か知ってますか？ね。給食の箇所です。五千人の給食の箇所ですけども、あなた方で、あの人たちに何か食べるものをあげなさいとイエス様は言われた。その心さえ忘れなければ、富める者が、その富と能力を使って、貧しい兄弟たちのために働く方法はいくらでもあるんだと。こう言ってますね。カーネギーはまた、富というのは決して自分のものではないと考えました。自分に預けられたものだと言うんですね。自分が幸いにも富むことができたのは、富が自分に預けられたということであって、それを懸命に運用して役立てることは富んだものの責任なんだと言ってるんですね。だから彼はですね、口癖を持ってまして、それは富を持ったまま知るのは恥であるということだったんです。よくね、日本でも世界でもそうですけども、もうものすごい財産を持ちながらね、死んでいく人がいますね。しかし、カーネギーに言わせると、富を持ったまま死ぬのは恥であるというんですね。世の中には気づいた富を単に自分のために使っただけの富豪が多くいる。また自分の生存中に富を人々のために役立てようとしなかった富豪が多くいる。富は天国へ、あるいは地獄へ、自分と一緒に持っていけないという理由から、自分の死後をやむなく人に依存したという富豪もいる。でも、富を持ったまま死ぬというのは実に不名誉だと。人間として恥ずかしいことだとカーネギーは言うんです。富が自分に預けられたものであるならば、自分が生きている間に、自分の責任の範囲内で活用を考えることは当然のことだと言うんですね。つまり生きている間に真剣に考えなさい。そして、努力しないならば、死ぬ時に自分が持っている富は、単にその人の不名誉となるばかりか、その人を天国に行かせないように引き下げる大きな重りとなることだけは疑い得ないんだというんですね。その人は神から預けられた富を愛のために用いなかったので、その富が多ければ多いほど、それは天国への道を閉ざすのだというんです。ここに金持ちが天の御国に入るのは難しいと言われた理由があるわけです。富を持ったまま死ぬことは、その人が神と人のために生きなかったことを証明するようなものなんだというわけですね。だから、もし富んだならば、それを神から自分に預けられたものだと考えて、自分の生きているうちに真剣にその活用を考えて、早くから実行に移していく必要がある。私は富んでないからそんなの関係ないと思わないでください。こういうね、この富んだ時のことを、ちゃんと頭の中に、心の中に、魂の中に入れとくならば、あなたは富むことができるようになるんです。いいですか？ちゃんとね、富んだ時の道を、富むことの道を知っているならば、あなたはに富が預けられるようになるんですよ。それをよく覚えてください。イエス様のもとに、ある日、金持ちの青年がやってきました。青年は、先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いのでしょうかと聞きました。それと主はいくつか事柄を語られた後に、もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいと言われました。しかし、青年はこの言葉を聞きますと顔を曇らせ悲しんで立ち去っていったと書いてるわけです。主はね、この青年に対してなんでこう言われたんでしょうか。それは青年が、富への執着心を捨てられるか否かを試すためでありました。金持ちになることや、また金持ちであることは決して悪いことではないんです。しかし、人は人生のどこかで金銭への執着心というものを捨てなければいけない時があるんですね。富を持ったまま死ぬということは、神の国に生きる者のすべきことではないということです。キリストの求めに応じまして自分の生きているうちに、富を得ることができるならば、富を得たらいいんだけれども、 その富を死ぬまで持っていただけませんよ。ね、その富を必ず生きている間に役立てようとしなさい。そうでなければキリストの弟子ではないんだということなんです。私たちは地上において富むことができたならば、主に感謝すればいい。しかし、いつかその富を天の宝に変えておかなければいけません。これは単にね、富んだものに関してだけ述べているのではないんです。たとえ貧しいものでありましても、もし金銭への執着が強くて、拝金主義、金銭を拝む主義に陥っているならば、そういう人が神の国に入るよりは、ダクダカ針の穴を通る方がもっと優しいのです。貧しい人で金持ちを妬んでいる人もいるかもしれない。しかし、そういう人も天国から遠いんです。同じなんだということを覚える必要があります。要するに、富を持っていようと思っていまいと、私たちは富に仕えてはいけない。神にのみ仕えなければいけない。また自分の魂の救いのために富に信頼してはいけない。神にのみ信頼しなければいけません。富は良い人には良いものをもたらします。悪い人には悪いものをもたらします。富というのはうまく付き合えば幸福を与えてくれますけれども、間違って付き合うならば、天国への道を邪魔するんだということなんですね。私たちは、富に仕えるのではなくて富を仕えさせましょう。富は主人ではなくてあなたのしもべなんです。富はあなたの人生の主人となれば無慈悲な行いをします。でもあなたのしもべとして愛の授業のために召使いとして、働かせるならば良い働きをしてくれます。富というのは人生の目的ではないんです。手段の一つです。私たちは富を大きく生かす器になりたいものですね。ニトベイナゾー先生という方、有名なクリスチャンとして私も尊敬している方でありますけども、教育者、農政学者、岩手の出身でありますけども、国際親善に尽力して、国際連盟の、次長、それから東京女子大の初代学長を務めるなどをしまして活躍した先生であります。で、この先生がですね、収容という本を書いてるんですけども、その中にこういう話が書いてあるんですね。ニタブ稲造先生が人を使っている頃に、お金を与えるとすぐに使ってしまう人がいた。いつも貧乏していまして、ハレンチ剤を犯さなければいいがと心配するぐらい金を浪費する人がいた。で、彼に間接的に忠告しても、今の月給では貯めたところで知れていると言うんです。で、あるいはもう少しもらわなければ貯金する余裕がないなどと嘘吹くわけです。しかし、ニトベ先生はこう言うんですね。そういう人に月給を増してやっても、ますます使うだけであって、今まで2円の料理で済んでいたのが、今度は3円のものを買うようになるだろう。すると、月20円ぐらいの借金だったのが、給料を上げると50円ぐらいの借金に増えてしまうかもしれない。だから、結局、給料を上げない方がいいと思うようになると、ニトベは言うわけですね。給料を上げたらもっと借金が増えちゃうという話なわけです。で、それに反しまして、給料わずかでも貯金する人だとかね、親に送るとか、そういう人はですね、金を生産的に使いますので、必ず雇い主の好意を得まして、長い目で見れば信頼され、地位が上がり、それとともに給料も上がるようになって、良い生活ができるようになる。こういうふうに、真面目に自分の職業を務める人というのは、大概自分の職業以上のものになっていくんですね。単にその時だけの職業で終わるのではなくて、その上のところに、高い目標を置くようになる。そういうことです。ですから、ニトベ先生はこう言います。商人が商人として立派になろうとするには、一歩進んで、人として立派なことをすることを世渡りの方針にしなければならない。商業と道徳は相入れないものなのだと考えてはいけない。人として立派になるように努力する姿勢が仕事上の成果を、導く。商業と道徳は深くつながっているものである。というんですね。そうにニトベ先生言ってます。それからですね、最後にスタットラーの話をしたいと思いますけども、スタットラーというとですね、アメリカのホテル王と呼ばれた人です。しかし彼は13歳の時にホテルのウェイター、給仕 として働き始めて、まあ、給仕でずっとやってたんですけども、しかしだんだんとですね、その働きが認められるようになって、38歳から約10年間で全米各地で大ホテルを経営するようになった有名な人なんですね。で、このスタッドラーの成功はどこにあったのかと言いますと、お客様にどんな風にサービスすれば満足してもらえるかという研究をしたことにあったと言われるんですね。イエス様が、自分にしてほしいと思うことを人にもその通りにせよ。これが、一番大切な教えなんだと言われましたね。そのことが、このスタッドラーの根底にありました。お客様にどんな風にサービスすれば満足してもらえるか。彼は年中ホテルの従業員に対しまして、お客の接待方法を教えまして、熱心に訓練したそうです。1921年にスタッドラーは、全部の客室を合わせますと7700にもなると言われるですね、そのスタッドラーの、ホテルの従業員たちに、お客様待遇褒典というパンフレットを作って配布したそうなんですね。その冊子の一番最初に、彼がいつも考えている成功の秘訣を書きました。それは何だと思いますか？一番、大切な成功の秘訣、それは人生は奉仕である。人生は奉仕であるという一文だったんですね。これは実に、優れた内容の冊子でありまして、スタッドラーのホテルだけではなくて、アメリカ中のホテル、食堂経営者、デパート、小売店、問屋、ブローカー、郵便局、鉄道会社、役所に至るまで、これを参考にしまして、従業員を訓練するようになったというんですね。人生は奉仕である。これはね、本当に大切なことだと思いますね。自分にしてほしいと思うことを、その通り人にもしなさい。戦争を経験した人がこう言ってますけども、若い人はピンとこないだろうけれども、戦争中に配給制度というのがあった。その頃ね、配給制度で人配、あの、そういうものを配ってくれるんだけども、ね、その時の店員のですね、歩合僧の、なことと言ったらなかったというわけです。配給だから自由に、買えるわけではない。売ってもらわなければならない。だから店員の側にも売ってやっているんだという態度がありありとしてたというわけですね。私はヨーロッパにいた時にソ連のモスクワにですね、ちょっと、まあ、乗り継ぎでいたんですけど、そのモスクワの、お店でね、いくつか買ったわけですけども、まあ、ロシアのですね、店員の歩合僧のことと言ったからないんですよ。もう、これはもう昔から有名でありますけども、ソ連の時代からね、店はすべて国営でありますので、売り子は公務員でありますので、売ってやってんだっていうですね、それがもうありありとしてるわけですね。民主主義の、まあ、自由主義のいいところというのは、成功するために奉仕するんだ。ね。人に奉仕するんだという考え方があるところだと思いますね。で、奉仕することこそが人生の成功につながるんだということが、私たちにとって非常に大切なことであります。富というのはそういうところに生まれます。富というのはそういうところに生かされていくものなんです。申命記の8章18節、最後にもう一度読みましょう。よろしいですか？申命記8章18節。はい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。はい、お祈りしましょう。天のお父様、兄弟姉妹と共に新年、私たちに、御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。今年、あなた様がどのようなことを成してくださるんでありましょうか。私たちはどのようなところを通らされるんでありましょうか。私たちにはわかりませんけれども、主が与えてくださるものはいつも最善でありますから感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの人生、短い人生であります。あなた様が永遠に生きるのに比べて、私たちの人生は本当に小さなものかもしれませんけれども、しかし主よ、あなた様はこの小さなものを宝石のように変えてくださるお方であります。砂粒のようなものでありますけれど、宝石のように輝かしてくださるのがあなた様の恵みでありますから感謝いたします。主よ、どうぞこの一年間、私たちを豊かに導き、どうぞご栄光のために、御国のために、私たち一人一人を用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。